小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。店員と世間話で声見知り。見えずとも君の嘘ならお見通し。白杖が視野に入らぬスマホ族。今日はまずロービジョンブラインド川柳コンクールで前回入賞した作品をご紹介しました。見えない声だけのやり取りでも心が通い合っている様子を読んだほっこりする作品もあれば、スマートフォンの使い方にハッとさせるような作品もありましたね。ロービジョンブラインド川柳コンクールは視覚障害者当事者の方はもちろん、医師や視能訓練士、歩行訓練士といったトレーナーの方、ご家族や友人、同僚など視覚障害者の方が身近にいる方、それ以外の一般の方も誰でも応募することができます。年々参加者が増えていまして、昨年は10代から80代までたくさんの作品が集まりました。入賞作品に限らず応募されたすべての作品からよく使われているワードやテーマを見つけると、当事者の方の多くが抱えている思いや状況を知るきっかけになり、私も毎回このコンクールを楽しみにしています。さてここからは前回のコンクールで最優秀賞を受賞した宮城かけるさんにお話を伺います。宮城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。宮城さんは筑波大学附属視覚特別支援学校の専攻科鍼灸手技療法科の1年生です。コンクールに応募した当時は地元沖縄の盲学校に通っていて、コンクールでは初めて10代での最優秀賞受賞となったんですね。宮城さん、まずこのコンクール応募するきっかけって何だったんですか？
はい、学校の国語の授業の中で、はい、うんうん、このロービジョンブラインド川柳コンクールに応募してみないと先生からお声掛けいただいて、まあそこでこの声見知りの句を含め、まあ、5句ぐらい作ったんですけど、うん、それがきっかけですね。
もともと川柳とかこう趣味でやってたんですか？
いえ、趣味とかでやってたっていうわけではなくて、うん、まあもう学校の授業とか課題で取り組むという、うんうんうんうん、ことぐらいしかしてませんでした。
あ、そうですか。でもね、今回本当に見事に最優秀賞受賞ということですが、宮城さんのこの川柳、店員と世間話で声見知り、これどういうふうにこの川柳生まれたんですか？
僕が小学校6年か中学生の時に、はい、家の近くのコンビニに買い物に行って、うん、行ったんですけど、うん、そのコンビニの私の対応してくださった店員さんが、
はい、
私の通っている沖縄盲学校の専攻科の先生のお知り合いということを、はい、店員さんの方から私が白杖持ってる様子を見て教えていただいて、うんうん、まあ、そこから、まあ、そのエピソードを思い出して、あ、声見知りかなってっていう、はい、そのエピソードを思い出して この句を書きました。
わあ、そのね、お家の近くのコンビニエンスストアでその声をかけられたことがきっかけで声見知りになったっていうことですけど、ちなみに宮城さん、今の見え方って教えていただけますか？
はい、私は全盲です、
うんうんうん、
光とかももう文字とかも全く分かりません、
うんうん、コンビニでね、そのお買い物っていう話でしたけれども、そのお買い物ってどうされてるんですか？
すぐ入り口の近くにレジがあることが多いんですけど、
そうですね、
そのレジのピーピーピーという会計のやってる音の方を向かって、
はいはいはい、
すいません、お手伝いお願いできますかって声をかけています、
うん、おー、で、店員さんにこうサポートしてもらいながらお買い物をする。
はい、
あ、じゃあ本当にね、その沖縄のコンビニで出会ったその声見知りになるっていうことが結構買い物する上では安心感につながったりするものですか？
そうですね、まあそのお店に買い物行く回数が増えていけば、
うんうん、
店員さんの方も僕のことを覚えてくれるし、
うん、
で僕も店員さんのあの声を覚えていけるので、まあそれが継続していけば声見知りがどんどん強くなっていくんじゃないかなと思います。
うん、今はね、その東京で生活されてますけれども、声見知りっていろんなところにいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、東京の、まあ、盲学校を進学してきて、うん、新しいクラスメート、まあ、日本全国からまあ集まってきているので、
うん、
そのクラスメートや同級生先生方とかと、うん、まあそうですね、声見知りの輪は東京に来たことでますます広がってますね、
うん、おー、いいですね、声見知りがたくさんの宮城さんですけれども、どうでしょう、なんかこう今後こういうのがあったら、こういう心がけとか、こう何かあったら買い物もちょっとスムーズにできるかなとか、何かありますか？
そうですね、まあ、初めて行くお店、まあ、東京に来て最初買い物に出るということで一人で行った時は、
はい、
やっぱ慣れない土地な
ん
で、周りもまだ知らない、声をかけたことがない、知らない人ばかりということで緊張、
うん、
やっぱ最初の第一声出すのが緊張するんですよね。あ、
そっかそっか、そうですよね、
そうなんです、
すみませんって、
そうなんです、
あ、そっか、
なので、まあ、白状を持ってすいませんって言っている方とか、
うん、
まあ、何か困っているのかなっていうのを見かけたら、もう遠慮することなく声かけていただけると、うん、逆に私も安心します
ね。あ、そうですよね。いや、ぜひちょっとリスナーの皆さんには声をかけて、みんな声見知りになるぐらいの気持ちでね、行動できたらいいですね。
はい、
あと、まあ、今回本当10代で、最優秀賞受賞、これコンクールでも初めてという快挙だそうですけれども、この最優秀賞受賞したっていうのはどういうふうに発表聞いたんですか？
3月末に学校の先生から入賞したよということでご連絡いただいて、まあ、その時はいくつか句を応募したので、
はいはい、
あ、どの句がなったんだろうかと分からなかったので、それでちょっと、うん、
まあ、ちょっと
どれかなっていうちょっと楽しみもありつつだったんですけど、
はい、
まあ、数日後にコンクールのホームページに掲載された句がこの声見知りの句だったということで、いや、この句が受賞するんだということで、自分も何気なく思いついた句だったので、はい、驚きましたね。
盲学校で他にこのコンクールに応募した人っていました？
はい、同じ高校生の方も自分以外に4人応募すされてましたね。
あ、そうですか、
はい、
ね、今回ね、本当こう10代での受賞になったから、今後ね、宮城先輩に続けじゃないですけれども、なんかそういう動きがまた出てくると嬉しいですね。
そうですね、これをきっかけに後輩の方々にも応募してもらえて、
うん、
なんだろう、川柳にするこうやって記録に残すと、まあ、自分の思い出にもなるかと思うので、
うん、はい、確かにいい思い出になりましたね。
はい、
このロービジョンブラインド川柳コンクール、また次回もチャレンジされますか？
はい、 やりたいかな、やろうかなと思ってます。今回応募したことをきっかけで、視覚障害者に関することってなんかいろいろ探すと見つかりそうな、やっぱかいろんなことを思い浮かべるので、なんか川柳にもしやすいなと思ったので、まあ今回も思いついたことは、まあ、メモに書き留めたりとかして、なんだろう、自分の身の回りのことなので、やっぱり川柳にもしやすいし、逆にこのコンクールきっかけでちょっと川柳も好きになったんで、ちょっ
いいで
と
すね。
これからもちょっと続けようかなと思い
あ、
ます。
いい趣味になるかもしれない。
はい。
ああ、いいですね。今、話されてた時が一番の笑顔が 飛び出しました。ありがとうございます。ここまでは、コンクールで初めて10代で最優秀賞を受賞された宮城翔さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛。今日はロービジョンブラインド川柳コンクールについて、前回最優秀賞を受賞した宮城翔さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ロービジョンブラインド川柳コンクールは第7回の作品募集が始まっています。今回はおよそ60の協力団体と厚生労働省の講演を受けて開催するということです。締め切りは1月31日までです。視覚障害者当事者に限らず、医師や視能訓練士、歩行訓練士といったトレーナーの方、ご家族や友人、同僚など視覚障害の方が身近にいる方、それ以外の一般の方も誰でも応募することができます。宮城さんも今年も応募したいというお話がありましたので楽しみですね。詳しくはコンクールホームページがありますのでチェックしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。